一言祈ります。愛する天のお父様、あなたの御名を心から賛美します。私たちの今年一年の歩みをあなたがここまでお守りくださり、この朝感謝を持ってこのところに私たちを集わせてくださったことをありがとうございます。主よ、どうぞここに集った私たち一人一人を、主よ、あなたが今覚えてくださり、あなたの恵みを豊かに注いでくださいますように、御言葉を通してあなたがお語りくださり、主よ、私たちを力づけてくださって、またこのところから使わせてくださいますように、新しい一年後また新たな思いを持って迎えることができますように、主よ、どうぞお助けください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今年もあっという間に終わりを迎えようとしています。今年一年はどんな年だったでしょうか。嬉しいことが多かった一年だったでしょうか。苦しいことの方が多かった一年だったでしょうか。いずれにしても、このようにして私たちは今年最後の日曜日に神様の御前に集っています。それ自体が神様の大きな恵みであることを私たちは覚えたいと思います。今年一年間、私たちは教会の標語として詩編126編5節を掲げて歩んできました。もう一度ですね、ご一緒に読みたいと思います。こちらに掲げてありますけれども、ご一緒にお読みしましょう。せーの。涙と共に種をまく人は喜びの歌と共に刈り入れる。アメン。この御言葉を胸に私たちは一年を生きてきました。すぐに答えが出なくても、状況が変わらなくても、心が追いつかなくても、私たちは種をまき続けてきました。神様はその歩みをすべてご存知です。私たちの目に見えない努力も、人には言えなかった祈りも、一人で流した涙も、すべて神様は忘れることなく覚えておられます。今朝私たちはこの一年を振り返りながら、もう一度この御言葉に心を向けたいと思うのです。神様がどのように導いてくださったのか、支えてくださったのか、そしてこれから何を信じて進んでいくのか、静かに今この時神様の前で思い巡らしたいと思うのです。詩編126編は神様の民が共に捧げる嘆きの祈りです。でもそれはただの悲しみの歌ではありません。過去に神様がしてくださった大きな恵みを思い起こしつつ、これからも同じように助けてくださいと願う、そのような歌です。この詩は具体的にどのような出来事があったのか詳しくは書いていません。でもだからこそ、今を生きる私たちのいろいろな現実にそのまま当てはめて祈ることのできる祈りでもあります。私たちが辛い時、先が見えない時、心が沈む時、この詩はそっと語りかけるのです。神様はここまでたくさんの恵みを与えてくださったではないか、だからこれからも神様は助けてくださると、そう信じて祈りなさいと。この詩はとても分かりやすい構成をしています。最初の一節から三節まで、詩人は昔の神様の助けを思い出します。そして四節から六節では、これからの助けを願います。悲しみから喜びへ、暗さから光へ、涙から笑顔へ、その転換が何度も何度も語られます。神様の救いは私たちの世界を逆転するほどの力を持っているのです。この詩はこのように始まります。主がシオンの繁栄を再びもたらされた時、私たちは夢を見ている人のようになった。神様の助けがあまりにも素晴らしいものだったので、本当のことだとは思えなかったのです。それは信じられないほどの夢のような出来事でした。人々の口は笑いで満ち、舌は喜びの叫びでいっぱいになりました。二節三節、その時私たちの口は笑いに、舌は喜びの歌に満ちた。その時国々で人々は言った。主はこの人たちに大きな技を成し遂げられたと。主は私たちに 大きな技を成し遂げてくださった。私たちは喜んだ。周りの国の人たちも、そして神様の民自身も、ああ、主は大きなことをしてくださったと言って、神様を褒めたたえたのです。ここに出てくるこのシオンという言葉は、単なる一つの場所を指しているのではありません。神様を礼拝する人たちの集まり全体を表しています。そのように考えるなら、この歌は、神様を信じる人たち全員の歌であると、そのように言うこともできるでしょう。繁栄を再びもたらすというこの言葉は、元通りにする、立て直す、もう一度命を与えるという意味もあるようです。神様は壊れたものを元通りにしてくださるお方、くじけたものを、疲れた心をもう一度立て直してくださるお方です。その時人々は驚きました。信じられませんでした。でも確かに神様は働いてくださったのです。私たちの人生にも様々なことが起こってきます。しかしそのような中でも神様は変わることなく私たちの人生に恵みを与え続けてくださっています。私たちはそのような一つ一つの恵みを振り返り感謝することができます。神様の恵みを一つずつ数えるときに神様がどれだけ親切なお方であるか、どれだけ私によくしてくださるお方であるか、そのことが思い出されてきます。そして、ああ、ここまで私の人生に素晴らしいことをしてくださったあなたが、これからもきっと導いてくださる、そのような信仰が与えられるのです。この1年間を振り返ってみるときに、神様は私たちにたくさんの恵みを与えてくださったことを見ることができます。先ほども証しの中で、皆さん一人一人に与えられた今年の恵みを聞くことができて、心から感謝をしています。もっとたくさん、もっとたくさんの人から聞きたい、そのような思いでしたけれども、そして神様は、この向島キリスト教会にもたくさんの恵みを与えてくださいました。山口先生を主任牧師としてお迎えして導かれてきた4年間が終わり、教会として新たな歩みがスタートしました。伝道の難しいと言われる今の状況の中で、神様は私たちの群れになお新しい方々を加えてくださいました。4月には転入会式が行われ、6月には久しぶりの洗礼式が行われました。11月には結婚式も行われました。それだけでなく神様は、2月と7月の音楽伝道礼拝、また8月のプリシム教会訪問に合わせての夏祭り、11月の映画上映会、そしてつい先日のクリスマスの集会など、さまざまな集会を通して、新しく教会に座れる方々をたくさん与えてくださいました。そしてその中から続けて教会に通う方々も起こされてきました。さらに今、バプテスマを目指して新たに学びを始める方も起こされています。たくさんの困難があります。でもその中でも与えられた神様の恵みを思うときに感謝せずにはいられません。そしてこれからも同じ神様が真実な変わることのない神様が私たちをきっと導いてくださる、そのような思いにさせられるのです。聖書本文に戻ります。4節で祈りはこれからのことへと向かいます。4節、主よ、ネゲブに川が流れるように私たちの繁栄を再びもたらしてください。前と同じようにこれからも助けてくださいと、そのような願いがここに記されています。この例えはとても分かりやすいものです。 主よ、ネゲブに川が流れるようにと、カラカラに干からびた大地に川が流れたら、一気にそこに緑が広がっていきます。そのように今の苦しみも神様によって変えられていくのだと、この詩は教えてくれています。詩人はさらに歌います。5節6節、涙とともに種をまく人は喜びの歌とともに刈り入れる。種の袋を背負い泣きながら出ていく人も、穂の束を背負い喜びの歌とともに帰ってくる。今は苦しくても、今は重たくても、今は泣きながら歩いていても、神様はその歩みの一歩一歩を見ておられます。そして時が来ると、必ずそれが喜びに変えられるのだというのです。涙の種が神様の手の中で喜びの実になるのだというのです。この詩は単なる収穫のための祈りではありません。私たちの人生が荒れているとき、心が乾いているとき、希望が見えないとき、この詩がそのまま私たちの祈りになります。神様、もう一度私たちを立て直してくださいと、壊れたところを回復してくださいと、私たちはこの祈りを何度も何度も神様の前に捧げることができるのです。この詩は民の罪の告白を直接には書いていません。でも私たちの繁栄を再びもたらしてくださいというこの言葉には、私たちは弱いです、神様の助けが必要ですと、そのような心が込められているのではないでしょうか。神様の前に立つとき、私たちは何も持たないものです。ただ神様の助けを求め、神様にすがりつくものです。そして神様はそのようにご自身をせずに呼び求める者に応えてくださるお方なのです。神様の民はシオンと呼ばれました。それは礼拝する民という意味があるそうです。私たちは何のために神様の助けを、神様の救いをいただくのでしょうか。自分のためだけではありません。私たちは神様を崇めるため、神様を礼拝し賛美するために、神様によって救われます。さらにそのことを通して、私たちの周りの人々が神様の素晴らしさを知っていくために、私たちは回復され、立て直されるのです。だから私たちは今年に引き続き、また新しい年もこの祈りを祈り続けたいと思うのです。私たちをもう一度回復させてくださいと、そのように祈り、また神様、あなたはそのようにしてくださるお方ですと、涙と共に種をまく人は喜びの歌と共に刈り入れますと、そのように信じて告白し続けたいと思うのです。特に私たちは魂の刈り取りを願ってなおも祈り続けたいと思います。私たちの周りにはまだ救われるべき魂が多くいます。私たちももちろん困難の中を通ります。でも私たちはイエス様を知っています。永遠の命が与えられています。でも私たちの周りを見回すなら、神様を知らずに希望を失っている人々がいます。そのような人たちが神様を知ることができるように、神様に立ち返り、神様のうちに希望を見出すことができるように、私たちはなお涙を持って祈りの手を挙げ続けていきたいと思うのです。詩編126編は私たちに3つのことを教えてくれています。1つ目、神様はかつて私たちを助けてくださったということです。思い返せば確かに神様の御手がありました。 道が開かれた時がありました。守られた時がありました。支えられた時がありました。ですから私たちも、主は大いなることをしてくださった、主は私たちに大きな技を成し遂げてくださったと、そのように告白することができます。そして私たちがそのように感謝を持って告白するときに、私たちの信仰は強められ、私たちの歩みは支えられるのです。そして二つ目のことは、今私たちは祈ることができるということです。目の前の状況がどんなに苦しくても、先が見えなくても、喜びの収穫が見えなくても、私たちは今神様に向かって、もう一度私たちを回復させてくださいと、そのように大胆に祈ることができるのです。それが信仰の祈りです。そして最後に三つ目のことは、神様がここから素晴らしい回復をなお与えてくださる、さらなる恵みをなお与えてくださるということです。涙の種まきは決して無駄ではありません。今年流した涙も、心の中の叫びも、誰にも見せていない苦しみも、神様はすべて受け止めてくださり、必ず喜びの刈り取りへと導いてくださるのです。涙とともに種をまく人は、喜びの歌とともに刈り入れる。この御言葉は決して今年だけの約束ではありません。来年も再来年も私たちの歩みの中で生き続ける神様の約束です。ですから、来たる新しい年も、すぐに答えが見えなくても、心が重くなるような日があっても、それでも信じて歩み続けましょう。祈りながら歩み続けましょう。涙の中でも種をまき続けましょう。神様は必ず私たちに喜びの収穫を与えてくださるからです。この年末の時、私たちはこの一年の恵みを感謝し、すべての栄光を神様にお返ししたいと思います。そして新しい年も、この御言葉の約束を胸に、希望を持って歩み出してまいりましょう。祈ります。涙とともに種をまく人は、喜びの歌とともに刈り入れる。あなたの御言葉を握ってこの一年歩んできました。その約束の通り、主よ、私たちにあなたは素晴らしい恵みをこの一年与えてくださったことをありがとうございます。主よ、でもなお痛みがあります。苦しみがあります。涙があります。でもその私たちの一歩一歩をあなたは覚えてくださっていますから、ありがとうございます。私たちの流す涙一つ一つをあなたは決してお忘れにならないお方ですから、ありがとうございます。主よ、なお私たちが祈りを持って前進することができるように助けてください。これまでに与えられた恵みを感謝しつつ、あなたがどれだけ真実なお方であるか、どれだけ素晴らしいお方であるか、どれだけ愛のお方であるかを、私たちがこれからも覚えていくことができますように。そしてなお回復を与えてくださいと、なおあなたの癒しを、あなたの救いを与えてくださいと、大胆に求め続けるものであることができるように、主よ、どうぞ私たちのまたこれからの歩み、新しい一年の歩みをあなたが祝福し導いてくださいますようにお願いをいたします。感謝をして愛する主イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。